本日の箇所は、マルコ9章30節から、35節です、新約聖書の、84ページを開いてください、2版の聖書をお持ちの方は77ページを開いてください。それではお読みいたします。さて一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？彼らは黙っていた。道々、誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆の信頼となり、皆に仕えるものとなりなさい。今朝のメッセージは負けられません最後までと題しまして、中西牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。エチア君のハートフルな賛美、大変感謝しています。前に出てきましたときに聖書、楽譜ではなくて聖書を持ってきたので説教するのかなと思って思わず思い始めましたけれども、まあ御言葉に忠実な賛美だったんですね。感謝しています。さて今日は負けられません最後までという題をつけましたが、皆さんは、喜界島ってご存知ですか？九州と沖縄の真ん中あたりにある小さい島なんですね。マリコ先生はよく知ってませんね。はい。でそこからですね、今からもう30年ほど前に一人の男性が大阪に就職をするということでおいでになって、そして、教会にもおいでになっていらっしゃいました。なかなかのアイデアマンで、そのアイデアが会社の社税ってありますね。この社税を3つある、その社税の1つを変えるほどのアイデアを出したということで、大変社長さんは彼を気に入っていたわけです。ところが同僚がですね、妬みまして、その彼のあらぬ噂をですね、作り話ですよ、社長に言いまして、彼はこんな人間ですよと、こういうことで中傷したわけですね。そのために彼はとうとういろんなことがありましたが、会社を辞めざるを得ない状況になってしまったんですね。まあ、男のどうしようもない嫉妬心、足の引っ張りというものがあって、教会に来たら心落ち着きますが、しかし会社に行くともう本当に前のことを思い出してイライラやカリカリするんですとおっしゃってました。で今日は誰にもある競争心、あるいは嫉妬というものを取り扱われた古くて新しい課題ですよね。これについて神の御心をお聞きしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。あなたの御言葉は私たちの生活一つ一つに真理を与え、また光を通して生きるべき道、持つべき心、また関係を抱くべき良き関係、一つ一つに諭しをいただきますからありがとうございます。どうぞ今日の主題において、お一人お一人がさまざまな職場や学校や家庭や教会、サークル活動、さまざまなところで関係を持って生きていらっしゃる多くの方々がおられますが、どうぞ主の指針が示されて、これに生きることができますように、今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の御名を通して祈ります。 アーメン。さて第一に見たいことは弟子たちの議論は何であるのかということなんですね。34節を見ていただけますか。彼らは黙っていた道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからであるとあります。この議論はですね、偉い人というのはどんな人だろうかという一般論の話じゃないんですね。そうではなくて、自分たちの中で小さい12人のグループの中で誰が一番偉いか、誰がイエス様に重んじられているか、誰が能力があるかというような自分たちのグループの中での議論なんですね。ですからその根には競争心、妬み、あるいは足を引っ張る思いというものがあるわけです。で、聖書を詳しく読んでいきますと、実はこの話は何度か出てくるんですね。つまりイエス様が十字架の話をなさるたびに、どういうわけか彼らはグループ内の席次争いをするんですね。それはそのイエス様が十字架について言及されたとき、それはエルサレムの話なんですが、エルサレムというと彼にとっては十字架の意味がわからないので、ここにもこう書いてありましたね、意味がわからない。自分たちにとってはイエス様が、神の御子がエルサレムにやってきて神の国を建設される、そうなった我々は右大臣左大臣どうなんだということなんですよ。だから席次争いになるんですね。まあ、私たちはですね、表面的に露骨な競争心を表すことはまずないと思うんですね、グループ内でも組織でも。ところがですね、誰かが上の人から抜擢されたり、あるいは重宝がられたり、特別扱いされたりするのを知ると、ムラムラムラムラと嫉妬心、足の引っ張る思いというのが出てくる。これがもう人間生来持っているところの残念な思いなんですね。まさに負けられません、最後まで。最後の晩餐の場面でも出てくるわけです。そういうことを考えると、人間というものがこういうものだ、普段はこう波風立たないように見えてますが、何か上の人から誰かが重宝がったり、あるいは本当に取り立てたり、あるいは可愛がったりすると、自分はどうしてって言ってムラムラムラムラとこう思いが出てくる。これが弟子たちの議論の中身なんですね。あるエッセイを読みました。4人のサラリーマンがですね、最終電車に乗りまして、同じ電車に乗っています。疲れて何も喋れないという状態でずっと4人が最終電車に乗っていたわけです。で、そのうちの A が、しかし課長もひどいよなって言って課長の悪口を言い出したんです。そしたら B も C も D もですね、君もそう思っていたか、本当や本当やって話が悪口で盛り上がったんですね。そしてなんとなく理解し合えたような思いで A はじゃあまたねって言ってて、 A は電車降りたんです。B、C、D が彼を見送ったんですね。そしてまた B はですね、しかしな、 A もなごまっすりやでとこう言ったんでね。ほんなら C も D も、君もそう思ってたか、僕もそう思ってた言って、今度は3人がえらい盛り上がった。で、今度 B がおりまして C と D だけになった。そしたら C がですね、あの B もしかし考えてみたらな、皮肉屋でね、愚痴っぽいやん。なら D はですね、君もそう思ってたんか、僕もそう思ってた、やっぱり2人やな、がっちり組んで頑張っていこうぜと言って、 C はじゃあまた今度食事でもと言って降りたんですね。そしたら D はですね、なんかものすごく心寂しくなって、これから俺は絶対いの一番に電車降りんぞってことに思ったらしいです。何言われるやわからん。それがエッセイに載ってました。思わず苦笑してしまいました。あるんじゃないですかね。 そういう弟子たちも昔も今も変わらない人間の姿、誰が一番偉いか、親しい間からではあるんですが、何かことあるとそういう足の引っ張り合いが出てくる。これが弟子たちの議論だったと。じゃあキリストのお答えは何であるか。皆さんもこの中にもリーダーである方もたくさんいらっしゃると思いますね。35節がイエス様のお答えですね。読んでみますと、イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。リーダーになりたいとか出世したいということ自体が悪ではありません。イエス様も人の先に立ちたいと思うならと言われているように、そういうことを求めること自身が問題ではないわけですよ。リーダーになったらいけないとか、出世したいと思ってはいけませんとか、そうではない。能力があったらそれを開発していったらいいんです。一回一回の人生です。やれるとこまでやっていったらいいんですよ。しかしリーダーのあり方が問題なんですね。権力を振るったりするんではなくて、皆のしんがりとなる、最高位に立つ、あるいは使えるものとなりなさい。真のリーダーは使えるものであるということなんですね。現代的な表現を言えば、それは目線を下げて一番力のない人が幸福かどうかということをいつも考えて一緒に行動していく人、これがリーダーなんですね。よく登山でもですね、リーダーは一番足が遅い、足の弱い人と合わせて登っていくという話をよく聞くでしょ。本当のリーダーというのは権力を振るう人じゃないんですね。そうではなくて、その中で一番力のない人が幸せかどうかということをよく吟味してことを進めていく。どこに進んでいったらいいか、どういう道を進んでいったらいいかということを指し示していくのがリーダー。向こうやということですよね。それが真のリーダー。つまり謙遜でなければリーダーになれないということなんですね。まあ、私たちはですね、謙遜ばかりはしかししていられんと、そんな世の中甘いもんではないとこう思うわけです。けれども謙遜を見せるわけですね。腰が低いように見せるわけですね。これ演技ですね。演技ですから、自分が下手に出てる間、相手もまた下手に出てくれてる間はうまくいってますね。しかし自分が下手に出ているのに相手が横柄な態度が出てきたら、何をとこうなるんですね。これは演技はメッキですから剥げるんですよ。そう考えてくると、一体どのようにして使えるものとなることができるかということですね。これを最後に見てお話を終わりたいと思います。一つはですね、三つ申し上げます。えらい今日は3つのポイントが入る、早いなと皆さん思っていらっしゃるかも分かりませんが、どっこいそうではなくて、この3のポイントの中からどのようにしていいかというか、3つお話しします。競争心から解放されていくためにということなんですが、まず第一は、この聖書から教えられることは、十字架を信仰の中心に置くということです。イエス様が30節31節の中で、ご自分がエルサレムにおいてそこで十字架にかかるという意味内容のことをおっしゃいました。復活のことまでおっしゃいました。しかし弟子たちはそれが一体何のためであるかということは分からないまま生きているわけです。あるいは死なんていうことは不吉なことだ、自分たちもひょっとしてみたいなことを思うので、誰も質問できなかった。要するに、イエス・キリストがエルサレムにおいて我々がどうしようもないところの罪の性質、先ほども言いましたような嫉妬心だとか足を引っ張るとか、あるいはまあ様々な罪の性質を持っておりますが、そのどうしようもない罪を一切キリストが引き受けて十字架にかかった神の裁きを受けてくださる、これはありがたい十字架なんですが、その十字架を中心に置いてない、自分たちの席次争いに終始してしまう、 使徒はですね、信仰において十字架が中心でなくなりますと、必ず生来の性質がムクムクムクムク出てきまして、人と争うことになるわけです。十字架は、この十字架は、イエス・キリストが私の罪の身代わりに裁きを受けてくださったということは、本来だったら私が受けねばならない死後の裁きです。ところが人間はもう嘘つきませんと言ったところで、3日経ったらまた嘘つく。要するに人間は自分の罪を解決できない。それゆえにキリストが御子、すべてを引き受けて十字架にかかってくださった。つまり、神の御子が死ななければならないほどの私は罪人ですということを認めたのがクリスチャンでしょう。罪が分かった人です。そしてこんな罪人のために、神の御子が死んでくださるほど私は愛の対象にされているということが分かった人。だから十字架はクリスチャンたちの信仰生活の土台でなければ、中心でなければならないんですよ。これが分からないと何になるか、もう人間は簡単に生来の性質を持って生きるようになります。弟子たちと同じように、誰が偉いか、ペテロか、いやヨハネか、あるいは俺かというような形の席次争いに終始する。だから十字架を中心に置いていただきたい。第二は何かというと、こうして弟子たちは席次争いしておりますが、自分はすでに神から特別扱いされているということなんです。先ほど今週の御言葉を読みましたね。なんて書いてあるか、試練、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。つまり私たちは誰かから愛されないと心落ち着かない存在ですけれども、今までは人にばっかり求めていたのが、神から特別に扱われるということを知った人、これがクリスチャンです。だから人にあえて特別扱いを求める必要などさらさらないのです。常にこの私が神様から特別に扱われている。だからこそ神の御子が死んでくださったのだ。だからこそたった一人世界で私が生きているというようなことになったとしても、神の御子は神の位を捨ててこの地上にお生まれくださって私の罪の裁きを引き受けてくださる。それほど大事な大事な存在として私を見ていてくださるのだというのがわかる。特別に扱われている。だとしたら、なんで席次争いする必要がありますか。なんで特別扱いを人に求める必要がありましょう。これが第二の競争心から解放されていく道。最後の三つ目をお話して終わりますが、それは人間というものは単独では人格の成長完成しないということなんですね。聖書を読んでいくと、我々はキリストの体の一部分であると書いてあります。人間の体を考えてみてください。目もあれば、鼻もあれば、口もあれば、手もあれば、足もある、神経も骨もあれば、さまざまな部分で構成されている。我々人間は、クリスチャンはその一部分であるということになるんです。つまりライバル視しては、いやそんな必要はない、いやライバルではなくてチームなんですよ。お互いのキリストの体を構成しているチームなんですよ。よくクレオパトラの鼻がもう少し低かったら世界は変わっていたであろうと、あれパンセが言ったらしい、パスカルが言ったらしいですね。ちょっと出典を調べてみたらそんなこと書いてありました。まあいずれにいたしましても、クレオパトラの鼻がもう少し低かったら世界は変わっていただろう、えらいこと言うなと思うんですけども、しかしいかなる美しいクレオパトラの鼻とはいえですよ、この鼻をもぎ取ってこの机かどっかにポコンと置いたとしましょうか。美しいと思いますか。まず思わないでしょう。あのクレオパトラ見たことないですけど、あのクレオパトラの美しい顔の中央に見事な美しい鼻があるからこそいいわけでしょ。つまり我々はね、誰か一人で単独では完成しないんですよ。 他者を必要とするんです。時にはライバルも必要なんですよ。時には反対する人も必要なんですよ。味方をしてくれる人もいるかもわからない。しかし、すべての人たちはあなたを完成へと導く素材なんです。そういうことが分かってくると、私は反対されたとか理解してもらえないとかいうようなことに終始する必要はない。ああ、この人も私が人格的に成長していくための大切な材料なんだなと思っていく。そう思えば、私たちもまた競争心からは解放されていくであろうと思うんですね。3月は受難週がある月です。つまり十字架が強調される月です。もう一度、私たちも信仰の土台が十字架のこの罪と神の愛の中にあるということをしっかりここに留めて過ごしたいものであるわけですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日弟子たちの互いに誰が一番偉いかと非難し合う、あるいは足を引っ張り合うような、それを想像させる出来事、その中にイエス様が真のリーダーは使えるものであるということを仰せてくださいました。主なる神様、十字架の恵みがわからないと人間はついつい生来の性質に逆戻りいたしまして、あの人よりはマシだとか、この人は分かってないだとか、さまざまなことで自分を人と比較して生きる道に終始してしまいますけれども、もう一度十字架によって私は価値を見出していただき、また罪の何たるかを知らせていただき、それにもかかわらず御子が死んでくださったほどの愛の対象となった、このことを知った信仰の原点、これをもう一度深く思います。お一人お一人がこの3月、受難週があるこの月に、十字架のイエス・キリストの救いの御業を深く思い感謝し、この信仰を土台にして歩むことができますように、これからお願いします。尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。